はい、長年寺テレフォン法話です。親鸞聖人が越後から関東に移住され、おおよそ20年にわたり布教活動をされました。親鸞聖人ご自身がお寺を建てたという記録はありませんが、各地に散在する お弟子の中から念仏集団の指導者が生まれ、お寺ができていきます。それはお寺というよりも道場と言うべきかもしれません。関東の親鸞聖人24杯の寺院を調べますと、会期に武士が多いことに驚かされます。骨肉の争いに明け暮れる戦乱の時代、現役を退いた武士にとってお念仏の見教えの中でも、特に悪人正気の教えはまさに我が身のためのものと感ずるところがあったのではないかと思われます。武士は戦場に行けば人を傷つけ命を奪わなければ我が身を守ることもできません。自身が悪人であるとの思いは強く、御性に対する不安もあったに違いありません。人は縁に触れればいかなる振る舞いもするものであり、そのような悪人こそ阿弥陀様のお目当てであるとの親鸞聖人の見教えは、乾いたものが水を求めるように心に染み込んでいったことと思います。そのような人々が道場主になっていったのは容易にうなずけるところであります。親鸞聖人が京都に戻られてからは、聖人のお手紙や聖人のお勧めになられている書物が教えを学ぶ手がかりとなる時代になります。親鸞聖人はお手紙の中に、そのお手紙を各種のお道行に読み聞かせるようにと記されています。当時の人々の識字率はどのぐらいだったのかわかりませんが、道場主はある程度の学識も必要になっていきます。浄土真宗の寺院は、まず門徒集団があって、そこに道場ができ、寺院に発展していく、いわば庶民の仏教であると言われてきました。しかし、関東24杯の寺院の会期に部門の出が多いことに違和感を覚える向きもあろうかと思います。親鸞聖人は在地権力を利用して教化することを否定されています。お手紙の中にもそのような文言がいくつも出てきます。親鸞聖人が関東におられた時代、門徒集団は各地に生まれ、道場主も武士に限らずいろいろな立場の人々であったと。人々であったでありましょう。むしろ一般庶民が多かったのではないかと思います。しかし時を経るに従い、聖人のお手紙にも出てくる訴訟問題に対する幕府との対応や文書による伝道などの必要性から、次第に門徒集団が地域の文化人であり豪族である道場主のもとに集約されていったということではないかと想像します。次の法話テープの交換は11月16日です。